ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
サンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピブッダンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピダンマンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
タティアンピサンガンサラナンガッチャーミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
アディナダナベラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ。
カメスミチャチャラベラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマッジャパマダッタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
スラメラヤマッジャパマダッタナヴェラマニシッカパダンサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
今週もちょっと、いろいろお話ししなきゃいけないんですけども、今日は、昨日のね、メールで、お知らせしたように、この間、非常に大事な、記者会見が開かれて、これはもう、なんていうか、単に政治の話でもないし、あるいは、中国がどうなの、チベットがどうなのって話でもないし、ね、もうちょっと広い意味で、もうちょっと広い深い意味がある話なので、それを一応手がかりとしながら、ちょっとね、非常に仏教の中でも非常に大事なことについてちょっと今日ちょっとお話したいと思います。で、題はメールに書いたというのは自見自修上、これも観音病の中の施設なんですけども、完全殺人になりたいという、一応そういったようにして、メールに書いてありますから、渡辺さんもそのまま書いてくださいとか、はい、それでですね、今日はポッドキャストを聞いていらっしゃる人が初めて来てくる。ポッドキャストだけで来た方は初めてなんですよ。他の人は大体別の縁があって来てらっしゃるんですけど、すいません。今490人ぐらいになってるのが、あれ一体誰がやってるのかよくわかんない。誰が聞いてらっしゃるのかよくわかんないんですけど、今インターネットで聞いてらして、座談会の案内あそこにもう載せてありますから、 あれを見て来てください。もし問い合わせがあるならそこに私のメールアドレスありますから、それにメールしてください。来週も必ずやります。でそれでですね、今がこういう状況なので、この間の王様の、ビデオ、皆さん一応見てきたと思いますので、千葉見た？それを前提の上でね、お話ししたいと思うし、これインターネットで聞いてる人でまだ見てない人は YouTube でもうたくさん大量に出てますから、何かのそれもテレビのね、番組でカットを編集したやつじゃない、全部のが今2種類出てますから、1種類1つが同時通訳付きで、もう1つの方は同時通訳が付いてない。だから英語が分かる人は同時通訳が付いてない方を聞いた方が王様ももっと真意が伝わると思いますから、それを一応簡単 YouTube で簡単に見つかりますから、これをインターネットで聞いてる人も、ちょっと私のこの話を聞く前にね、ちょっと王様 の, インタビュー記者会見、大体40分ぐらいだと思いますので、それを一応見てください。でその後でこの講話を聞いてください。はい、でそれでですね、非常にね、何から話聞いてもよくわからないんだけど、で今日はね、あそこに書いてあったように、王様、誰の方っていうのはね、普通完全菩薩のね、観音様の生まれ変わりっていうことね、一応なんて言ったし、一応なんて言ったし、一応の人に怒られちゃうんだけど、完全オンバーサスの生まれ変わりなんでいらっしゃるんですよ。ね、で、でそれはね、今一応なんて言っちゃった、非常に失礼なことを言っちゃったんですけども、それはダライラマっていう伝統がそうだっていうことはね、もうチベットの伝統の中ではそうなんですけども、だけど私ね、今回ぐらいそのことの本当の意味ですね、完全菩薩の、生まれ変わりということの本当の意味、単にそう言われてるからそうだっていう、そんなレベルの話じゃなくてね、もっと深いところで、完全菩薩として今この世で活動されているっていうことを、今回ぐらい感じたことはないんですけども、それがどうそうなのかとか、あるいは完全菩薩、もっとはっきり言えば菩薩ですね、 とはどういうことなのかとかね、あのそういう非常にあの仏教の急所になる部分をね、いろいろちょっとお話しせざるを得ないんですよ、ね、だからちょっと話があのどうしても、まあ、いつもその通りですけど、私の話ではあのいろいろ、なんていうかな、いろいろ考えながら話していきますので、ちょっとね、繰り返しとかいろいろあると思いますけども、もうちょっと勘弁して。多分私の話って、あの、1時間半ぐらい話してますよ。これをまとめれば30分ぐらいで話せる話なんだけども、あの原稿にしちゃえばね。だけど、ちょっと、まあ、それを あれこれやりながら話していきますので、ちょっと時間かかりますけども。で、それでね、あの、今、なぜ今、ちょっともう菩薩って概念をいきなり出しちゃったんだけども、で、これは、あの、大乗仏教のね、急所の急所になって で特に今ここ私らはワンダルマっていうことを、表看板に出していて、でワンダルマってことで、まあ、日本の大乗の伝統、テラバダの伝統、そしてチベットの伝統ね、それを、統合していこう、ね、3つの伝統を1つのダルマとして見ていこうという、ね、そういうことを表看板に出していますの で当然あの、菩薩っていうことがね、非常にその仏教の伝統を、いろんな伝統を総合的に見ていく上で、菩薩という概念が非常にキーポイントに、ね、なってくるってことはね、これはずっと最近ちょっとあんまりこれ話してないんだけども、あのワンダルマってことを言い始めた1年前、もっと前ぐらいかな、あのぐらいずっとかなり話したと思うんですけども、あのちょっとね、またちょっと繰り返しになすけども、ちょっと5分ぐらいでまとめちゃいますけども、あの菩薩っていうのはね、あの初期仏教のとあの大乗仏教とで根本的に意味が違うんですね。だからこの意味が違うっていうところを抑えないと、あの話がこんがらがっちゃうんですけども、で初期仏教においてね、菩薩っていうのは一人しかいらっしゃらないんですよ。でそれはあのお釈迦様ですね。お釈迦様、あ、お釈迦様じゃなくて、お釈迦様が悟りに悟られる前の、ね、段階、ですね。いや、あのお釈迦様っていうのは29歳でお悟りになって、ごめんなさい、出家されて35歳でお悟りになられたんだけども、だから35歳以前のね、あのシダルタプリンス、シダルタ王子、のことを、菩薩と言います、少なく初期仏教の段階ではね。でそれで、もちろん仏教っていうのはあのずっとあの生がね続いてきたと言いますから、あの今世だけじゃなくて、そのずっとあの過去世において、今世においてシダルタ王子として生まれた人の過去世ですね、もう数えきれないぐらいの覚醒があって、でその中で、の、いろんなことを、ね、されたんですけど、それをみんな菩薩って呼んでました。だから、だけど、だからそういう意味で菩薩っていうのは、まあ、ある意味非常に固有名詞 になるんですよ、ね。だから菩薩って言った場合には、あの悟りを開く前のシダルタ王子っていう、ね、あのそういうのがあの第一義的な意味ですね。なんだけど、で大乗仏教になって、あのそれがもう全然ガラッと180度変わっちゃって、であのまず第一に、大乗仏教徒っていうのは全員菩薩です。これが押さえてください、ね、あの大乗仏教を勉強しよう、あの修行しようっていう人はもうこれは全員が菩薩、なんですね。でこれはあの大乗仏教を、勉強し、大乗仏教徒になろうとしたときに、まあ、一つの戒律を受けるんですけども、それが菩薩戒っていうね、菩薩戒っていう戒律を受けて、菩薩戒を受けると、まあ、大乗仏教徒になって、でそうするとその人はもう菩薩なんです、ね、だからあの初期仏教の中では菩薩っていうのはたった一人なんですけども、まあ、まあ、厳密に言えばもうちょっと言いますけども、あの一応ね、あの第一義的には一人なんですけども、大乗仏教に入って、菩薩、全員が菩薩です、大乗仏教徒は、ね、菩薩じゃない大乗仏教徒っていうのはありえないんですよ、ね、あのそのぐらい意味がガラッと変わって、で、あのでそうすると それはもうただ単にその自分のことを菩薩と称する人が単にたくさん増えたっていう話じゃなくて、これもずっと話してきましたけども、修行する意味がね、意味が根本的にそこで変わっちゃったんですよ。でどう変わったかっていうと、修行仏教の時では、自分のね、自分の、がまあそういう輪廻から解放されるっていうことをまあ最終目的としてたんですけども、大乗仏教になってからはもうそれが、全ての修行を輪廻から解放するっていうことが、大目標になってしまう。だからそこで修行の目的そのものが180度また変わってしまったっていう非常に大きな展開があったんですね。これは日本はもう大乗仏教の国ですから、日本の、仏教は全て大乗仏教ですから、日本の伝統的な仏教ですね、弁宗だろうが浄土真宗だろうが真言宗だろうさんだろうが天台宗さんだろうが全て大乗仏教ですから、我々はそういう中で生まれ育っちゃってますからですね。だけどでも最近になってテラバーダを勉強する人も増えてきて、でテラバーダの中では全然菩薩が全然全く違う意味なんでね、それでかなりこんがらがっちゃう人がいるのはもちろん当たり前で、だからそこでね、大乗仏教とテラバーダ初期仏教の間ではね、菩薩の概念が根本的に違うんだっていう、ね、ことを押さえてください。でこれはでそこでねお願いしたいのは、じゃどっちが正しいんだな、そういう質問はしないでくださいね。でどっちが正しいんだっていうことになったらまたこれまた変な論争に始まっちゃいますから、そうじゃないんですよ。そうじゃなくてで当然、初期仏教においてはお悟りになる前のお釈迦様が菩薩だったのが大乗仏教になって全ての人が菩薩になった、それはどうしてもそうせざるを得ない必然性があったんですね。根本的な必然性があったんですよ。でそれでその時点で修行の目的も根本的に変わってしまった、ね、それも変わらざるを得ない必然性があった。だからそこでそうどういう必然性があったのか、どうかはどう変わったのかっていう、ね、そこを抑えないとどっちが正しいどっちが間違ってるっていう、ね、ことは全く意味ないですから。でこれは、今日の話の、まあ、一応バックグラウンドとして、ね、まあ、ちょっとこれ何言ってるか分かんない人いるかもしれないけど、まあ、一応そのぐらいの基本概念として持ってもらって、話していきたいんですけど、今日はねだからそれを歴史的に探っていこうとか、ね、そんなことじゃなくてもう菩薩のエッセンスですね、その大乗仏教が始まった時に、全員が菩薩になった、ね、そして菩薩として生きるってことが、仏教徒として生きることになった、ね、ですだけどもそれの本質的な部分は何なのかっていうね、とこを、この間の王様の、記者会見を、振り返りながら考えていきたいと思います。でそれで非常にね記者会見も不思議なね記者会見だったと思うんですよ、ね、まあ、ここからちょっとまた普通の話に戻りますけども、まあ、これ私もメールに書いたんですけども、あれは記者会見じゃないですか、ね、記者会見で、でもう今今週昨日でしたっけ、アルゼンチンで、まあ、一応無事に聖火リレー終わったんですけども、まあ、これからアフリカ、アジアを通って、いよいよ日本を通って、で、戻るっていう、それで、まあ、世界的にいろんなことが起こっていて、で、まあ、中国の人はね、それの全ての悪だくみの首謀者はね、ダライラマだってね、ダライラマクリークってね、言ってますけども。っていう、だから悪の張本人っていうね、ことに一応なってる人が、まあみんなの前で記者会見をするっていうね、まあそういう非常に切迫した状況でのね、記者会見だったはずじゃないですか。ね、で、ところが、まあ、あれを テレビのニュースでね、まあ、2、3分でカットして、まあ、なんかうまく編集しちゃっただけ見たら、ね、全然わかんないと思うんですけども、あもうまあ今はありがたいことにインタビューをね全部見ることができるね、我々はそういう手段を持ってますから、まあ、今地上波の以外にもいろんなケーブルテレビがあるし、でそれをまたあの動画サイトの中に載せちゃって、あのそれをみんなで見ることができるし、あのでそんなんで法様 の記者会見の最初から最後までをね、まあ、一応あほぼ全部見ることができて、で、まあ、英語で分かる、英語が分かる人だったら法様の英語を直接理解すればね、あの法様が何を言おうとされたのか非常に明確に分かって、と思うんですけども、で大事なのは本当私もつくづく思ったんだけども、そのだからね、あの記者の人たちの立場ももちろん分かるし、あのやっぱりちゃんとした新聞記事が、あこちらにね記者での雑誌の方がいらっしゃるけども、あのまあまあ分かるんです。だってね、どうせあのね柴田さんがあのあそこに行ったら書かなきゃいけないわけじゃないですか、記者 の記事をね。だからあの法さんの話を聞きながらもどうやって記事まとめるかそればかり考えてるでしょ、うん、あの皆どうせそうなんですよね、あのもうすぐにあの明日の朝刊に載せなきゃいけないとか、もう夜 のニュースにあの載せなきゃいけないとかね、でそれで、まあ、ニュースをまとめるとしたらいいかとかね、あのでいろいろ頭を考えて、でニュースになりやすいようなあの、キャッチフレーズとかなんかあの収集しちゃってね、でそれでこうこうしてこうやって作るっていうね、でまあそういうことをまあするわけじゃないですかね、で、まあ、だってそれがあの仕事なんだから、でその時に非常に面白いことがあの起こるんですよね。っていうのは以前だったらば、その我々はそんな例えば40分の記者会見を見ることできなかったんですよね。でそれで記者の人とか何かがもうすでに編集した状態の記事とかテレビ のニュースとかをね、ただ見せられて、ああナラヤンボーっていう人が何かこういうことをおっしゃったのかってね、そう受け取らざるを得なかったわけですよ、ね、でも今はもう40分のインタビューが全部見ることができて、法様の英語って非常に分かりやすい英語だから、まあ、ほぼあの法様の英語を直接分かる人はものすごいたくさんいると思いますけども、あのその上でね、それを分かった上であの次その日の夕方のニュースを見るとか、あるいは次の日 の新聞記事を見ると、ね、非常に、ああ私は法様のインタビューももちろん面白かったんですけども、それよりかニュースはどうねあれを編集するかの方がかえって面白くて、あっていうのはあのああこうやってと受け取るもんなんだなって人っていうのは、あので当然40分のインタビュー記事を全部載せるなんてそんな無理なんだから、だから当然エッセンスだけを、取ってそれを、まあ短い記事とか短いに載せざるを得ない、それはもちろんそうなんだけども、でその時にその非常にはっきりするのがね、まあ、さっきも言いましたけども、まあ、結局一言でみんな聞いてないんですよ、一言で言っちゃうとね、うん、分かります、聞いてないと分かります、何言ってるか、要するに聞いてないっていうのはあの自分のね頭の中のもう概念の枠組みがあるんですよ、当然ながら、ね、でその自分の概念の枠組みがあって、で そこの中にあの入れやすい言葉だけをピックアップしてそこで入れて、でそれで何か記事なり何なりを仕立ててしまうということで、で その結果出てくるのは王様の真意じゃなくてこの人の単なる概念の枠組みだけなんですよ。記者の人の一人一人の何か頭の中の概念の枠組みがあってね、我々はそれを見せられちゃうんですよね。でそれは今までだったらばあのいやこれ今ね別に今日ちょっとメディアの関係の人が言い出したから別にメディア批判してる、そんなのメディア批判のがポイントじゃないんですよ。これはメディアがどうのっていう話じゃなくて、これはもう我々全員の話なのね。っていうのはどういうことかっていうと、我々にはねこの概念の枠組みの非常に厚いここに何かがあって、でこれに全部 押し込めてしまう、ね、でそれでそのこれをもとに何か記事を作るとかテレビ番組を作る、ね、その結果できたものは結局我々が見せられたのはこの人この枠組みを見せられるっていうことなんですよ。でそれはだからさっき言ったように聞いてない王様の話を聞いてないで聞かずに何か適当にピックアップしてそれで何かをやってでその結果出てきたのは結局ここにある、ね、枠組みがただ記事になってしまったっていう、ね、いうことで、でこれはね別にテレビのニュースとか新聞を批判しているわけでも何でもなくて、ああ人間というのはこういうもんだなって実に思ったんですけどね。でそれがまあね、それでもね記者会見の場所にいた人はそれでもまあジャーナリストなんだから、まあ、一応まあみんな聞いただろうし、まあ、それまあそれそれぞれの人がたくさんの記事を書かなきゃいけないんだからね、それはまあそれでも努力しただろうけど、まあでも一番聞かないのはもちろん王様とね対立してるね北京の人たちでね、もう北京の人たちがあの記者会見どう聞いたかなんて想像したくもないじゃないですか。まずまあ聞かないだろうしね、もうあの北京にいる人たちは王様っていうのは本当に悪魔だっていうデーモンだっていうね、ことをもう概念としてガチガチになってるから、だから絶対にその概念の外へ出るってことはねされない、できないわけですよ。だからそれを見てみんながポカンと今してるじゃないですか、地球全体がね。まあ、笑っちゃったんだけども、ブッシュさんですね、ジョージ・ブッシュさん。ジョージ・ブッシュさんと皇后さんも結構仲がいいんですよ。皇后さんは結構ブッシュさんのこと好きって、ブッシュさんの政策とかも好きじゃなくて、なんか人間として馬が合うみたいでね。っていうことを皇后さんも結構どっかのインタビューで言ってましたけど、なんかでしょっちゅう何回か会ってますけどもね。でそれで、ブッシュさんが北京に対して、皇后様っていうのは、メンをピースだって言ったっていうね、平和の人だって言って、あなたたちが言うような悪魔じゃないよってね、武士さんが胡錦涛さんに言ったっていうか笑っちゃったんだけども、だから それ非常に武士さんってある意味正直な人だから、あの人も本当分かんないんだと。なんで、ね、あの人は王様と何回も何回も会ってるわけですよ。それでピースの人だって分かってるわけで、でそれこの人をなんで北京政府があんなデモナイズっていうね、悪魔呼ばわりするのか、それが分かんない、うん、だからそれはもうなんていうの、これも政治の話じゃないんですよ。政治の話じゃなくて、我々、みんながね普段やってることで、我々はもう本当に自分の頭の概念、ここになんかものすごい分厚いヘルメットがかぶっててね、で絶対に外本当のリアリティとを見ないで、でここの頭の中だけで生きているっていう、ね、これがな、まあ、これはね別に北京だけの話じゃないんですよ。我々が普段やってることも結局そういうことであって、でそういうとこでお互いにいろいろ誤解したりいろいろなことがしている、ね、これが我々の世の中のリアリティで、それを一番極端 に形で出ちゃったのが今 の北京政府と王様との関係 でそれをまあ我々まあ、ある意味第三者の人間はそこが非常に不思議でポカンとしてしまう。ジョージ・ブッシュさんですらポカンと、ね、なぜ何なんだって、これはね、これポカンとしてるっていうのは今の地球上のほとんどの人の感想だと思うんですね。でっていうのは、これもずっと話してきたんですけども、王様っていうのはもう、西洋でもね圧倒的な人気と圧倒的に知られていますから、単に西洋仏教徒なんて一部の人じゃなくて、ね、西洋の一般の大衆の中で王様っていうのは非常に大きな存在なんですよ、ね、それで、まあどういう人かもみんな分かってるわけですね。でそれだからこそ、まあ、ああやって今盛り上がっちゃってるんですけど、ね、でそれに対して、まあ、日本はね今までは やっぱり王様が必ずしも、きちんと評価されてこなかった。まあもちろん日本にも西洋チベット仏教徒ってたくさんいますから、まあ、でもたくさんではないんだけど、その人たちの間では知ってましたけども、それ以外の、ね、人たちの間では王様の頃もほとんど知られてなくて、だから王様のことをほとんど知らなくて、それでいきなり北京からこの人が張本人の悪魔だって言われたら、あそうかって思う人もいたかもしれないんだけども、まあね、今回、こういう形で、日本に初めて大々的に取り上げられて、ね、でそこ、あの場所にいて、本当に法様と触れた人だったらばもうすぐ分かるわけですよ、ね、それで私がメールでも紹介した次の日の、番組でしたね、ピンポンとかいう番組で女性の、ね、キャスターの人がホテルで待っていて、で法様と握手してもらったっていうねそれを非常に感激そうに、感激したっていう言い方してたんですけど、まあそういうことがあったらいきなりその壁を、この分厚い概念の壁を乗り越えて、こうっていう人に触れることで一気に理解できるっていう、まあ女性とかもあるんでしょう、ね、だから何が言いたいかっていうと、その我々は普通はものすごく分厚い概念の壁にね、その頭をがんじがらめになっちゃってて、で決して本当のリアリティに出会わない。だからああいうまとめていくとね、記者会見みたいな場所なんだけども、で40分45分ぐらいの記者会見でたくさんのことを言われたんだけども、その場所にいながらね、多くの人が自分のなんかもう出来合いの概念の中に押し込めていっちゃって、王様の話をですね、で、決してその話をそのまま聞こうとしない。でその結果出来上がったのがなんか非常に、我々が違和感を覚えるような記事であったりものであるという、ことだったと思うんですよ。でだから我々はほら別に記事なんか書く必要ないから素直に、40分のねインタビューを聞いてたんですけども、でそれを聞いてればね、非常に何もかもはっきりしたんですよ。でまあ一つね、今の概念ということに関して言えば、もうそこを王様自身を見抜いてるから、なんとおっしゃったか、非常に印象的なことを言ってたじゃないですかね。リアリティをアクセプトしようってね、ことを言ってたんですよ、チャイナに対して、ね、でこれがそれをね、まあ現実を受け止めろなんて言うとまたなんか当たり前の話かもしれないんだけど、王様がリアリティって言った場合は今私が説明したような意味なんですよ。要するに我々はものすごく概念の枠組みによってね、頭ががんじがらめになっていて、で決してその現実と触れ合わない普段は。だからそれを乗り越えて、ね、本当の現実を見なきゃいけないっていうことね。だから それはもう北京政府がもう完全に概念の枠に頭がんじがらめされてるっていう、ね、ことをまあ言ってはいるんですけど、ね、まあ今言ったような文脈でね、言ってると思います。でそれで王様のインタビューをそのままずっと聞いてたらね、まあ、今回は記者たちの関心は、まあ、今の聖火リレーの妨害行動というかね、抗議行動をあれを王様が支持するのかどうかとかね、オリンピックそのものを支持するのかどうかとか、チベットを独立を求めるのか、それとも自治を求めるのかとかね、まあ、相変わらずの文脈で質問してて、まあ、それにまあ答えられてましたけども、でも本当は言うとそんなところがポイントじゃなくてね、本当のポイントは要するにもっと大きな目で見ようよっていう、ね、ことなんですよ。それはそのずっと言ってたのはその、これはもうチャイナの問題でも チベットの問題でもなくて、もう世界全体の問題であるということですね。でそれと、仏教、ナーランダトラディションという言葉を使ってらっしゃる。これも普段から使ってらっしゃるんだけども、でもちろんナーランダ大学ですね、インドの、インドのナーランダ大学の伝統があって、紀元後ですね、大乗仏教あるいは初期仏教のもうあえて全てのセクトの人たちがそこで、ま、学んで、ね、あの今ナーランダという場所ありますね、あの仏籍人杯でみんな来ますけども、でそこの、ナランダに伝わっていた伝統がそのままチベット行ってますから、要するに正統的な大乗仏教がそのままチベット行ってるってことを言いたいんですけども、だからチベットっていうのは、チベット仏教っていうのは単にチベット仏教なんてもんじゃなくて、正統的な大乗仏教だってことを言って、それでだからチベット仏教を大事にするってことは、それが正統的な大乗仏教だから大事にしなきゃいけないっていうことを取り組んでるわけなんですよね。だからここに非常にチベット人だけじゃなくて地球全体にとって全ての人にとって大事なものがある、それだからこそこの大事なものをみんなで守んなきゃいけないんじゃないか、これは守ることは単にチベット人を守るだけじゃなくて、ね、もちろんチベット人にとってもいいことだけども、そうじゃなくて、これは人類全体の宝なんだから、人類全体としてこの宝を大事にしてもらいただけないかっていう、そういう話なんですよ、この話はね。で、それが一つのポイントですね。で、もう一つのポイントとして言ってるのは、もちろん、中国の兄弟たちなんですよね。で、あそこで、王さんが言ってたのは、ガバメントレベルってことと、チャイニーズブラザーズシスターズっていうのを二つ分けてるんですよ。でそれガバメントレベルって言葉を実際使ってましたけども、で中国の政府のそういう段階ではね、人たちは、まあ、自分のことを悪魔って、それでまた例 の角が生えてるというジェスチャー、あれも散々写真やフィルムに、ね、出されましたけども、でそ、まあ、ガバメントレベルは自分のことを悪魔に、悪魔化してるけどもね、まあ、皆さん自身が判断してくださいって、ね、言ってましたけども、まあ、だからそれは非常に悲しいことなんだけども、だけどもあそこで法様が呼びかけてるのは中国のね兄弟たちなんですよ。で中国の兄弟たちに何を呼びかけているかっていうと、あなたたちってあまりにもその、ディストーティでね、歪められた情報と歪められた発表とね、王によって非常に歪められた現実認識をしていて、そのために、非常に何か現実を見ることができないという、ね、だからどうかトランスペアレントね、透明な情報を公開して、で本当の意味で見てくださいっていうことなんですよね。だからインタビューの、まあ、私がインタビューについて記事書いたら全然他の人たちと違う記事になっちゃうと思うんですけども、あそこで呼びかけているのは、まあ王様が言っているのはね、まあここから大体今日の話になってくるんですけど、すいません今までちょっと前置きだったんですけどね、今日の話は自言自修行っていうね、自言自修観音経で自知恵の慈悲ですね、慈悲のごめんなさい慈悲の慈ですよ、言は、目ですね、この目で、ね、慈悲の目ですね、で死っていうのは見るですね、修行を慈悲の目で見ていくっていうことなんですよ。で私が法様のインタビューを聞いて、この、まあ、これ今観音経のね一節なんだけども、観音経の一節をすぐに思い出したんだけども、結局慈悲の目でもってこの世界を見ている、まあだけど、まあこれは慈悲だけじゃない、慈悲と知恵ですよね、当然ね、慈悲と知恵の目でもってこの世界を見て、いや それを見た時に、非常に何が問題なのかも非常にはっきり分かる、 つまりね、なぜ北京政府が自分のことをデモンと呼ぶのか、そして、北京政府発表の非常に偏った情報しか与えられていない中国の一般の民衆の人たちが、ダラマ悪いやつだってね、そう思うとか、でこれも全部分かっちゃうわけですよ、王様の立場からすれば、ね、どういう構造なのか、どうしてそういうふうになってしまうのか、でそれを分かった上で、じゃあどうしたらいいのかっていうとこまで、見ている。だからその王様が立っている場所がみんなが立っている場所ではないんですよ、ね、これはね、多分皆さんもインタビューを見ながら感じたはずなんですよ、感じたと思うんですよ。で特にね、テレビのニュースのちらっ短いのだけだったらちょっと分かんないと思うんですけども、だから皆さんに YouTube に載ってる編集前の、ね、ビデオを見てくださいって言ったんだけども、っていうのは YouTube なんかだとその全部見えますから、全部見えて、なんていうかな、単になんていうかな、新聞記事に載るような発言の部分がね、がポイントじゃなくて、皆さん見てたと思うけども、王様話すじゃないですか、ね、でそれでそれを日本語のね、通訳の人が日本語に直すじゃないですか。で当然日本語、この通訳の人が日本語の通訳をしているときに王様何もすることがなくてね、手ぶらで、なんかメガネ取ってメガネの顔拭いたりとかね、顔拭いたりとか、あ見て、ああおお元気いてんねんか、よく知った記者の人を 見つけて、ああ柴田さんいる、あ元気ってね感じで手を振ったりとかね、あれはね本当何なんだ、多分みんなどうなんでしょうかね、私はもう王様そんなもう何回も会ってるし、あんな感じだと知ってるから、相変わらずだなと思うんだけど、どうなんでしょうかね、王様の僕何も知らない人がね、あれを見たら、どう思うのか、まずね、ものすごい悪意を持った人があれを見たら、演技してるっていうね、当然思うだろうし、で、案の定、そういう記事ありましたよね、で、今、叩かれちゃってますけども、演技してるとか、なんか、わざとなんかソフトムードを、演出してるとかね、これもこういう記事もありましたよね。分かるんですけど、なぜこういう記者がこういうふうな、ちょっと悪意が入ってると思うんだけどもね、なぜ書くか、要するに理解できないわけですよ、ね、だってこう記者の人たちが生きている世界があって、でこのその記者の人たちが生きている世界では今非常に王様と追い詰められた状況じゃないですか、ね、だからそれでこの追い詰められた状況の中で記者会見した場合にもなんか顔が引きつってね、なんかもうものすごい自己弁護とかなんかして、もうピリピリになったら当然なのに、なんか全然そうならないんですよね。そうならないで、あ、千代さんいるのっていう感じでね、手振っちゃったりとかなんかしちゃってね、わかんないわけですよ。だからそこがね、記者会見の大事なポイントで、つまりこの我々がそのもうギスギスした、ね、関係を持っている、今最悪の状況じゃないですか、本当に。そこで、ジャーナリストの人たちもみんな生きてる、我々も生きてるんだけども、だけどもどうも王様っていうのは、もちろんこれも分かる、こういう世界も分かるんだけども、どうも王様自身はこの世界とは別のとこに、この世界も分かった上でちょっと別の次元で、生きてらっしゃるってことがね、記者会見見ただけでも明々白々だと思う、私は思うんですけどね。でさっきも今日の初めのところで、一応王様っていうのは観音菩薩の化身で生まれ変わりっていうことに一応なってるっていう、ことを言っちゃって、でも今回ぐらいそれが本当にそうだって思ったことはないってことに、ね、さっきも最初の時に言いましたけども、それがどういうことかっていうと、結局 あの観音様っていうのはやっぱ2つの次元で生きているわけですよ、ね、本当の意味での悟りの次元と本当の現実の世界とね、両方に足を入れ、おい、足を立っているっていうのかな。でそれが今回ぐらい非常にはっきりしたことはない、ね、だから単にこの現実の世界だけに生きているんだったらば、あんな余裕なんかあるはずがないんですよ。でもしああいう余裕があるとしたらば、それも単なる演技に過ぎないか、あるいはなんかソフトムードを演出するためのねのものに過ぎないか。だから当然そういうふうに解釈した記者が出てくるのは当然私は非常によくわかるんですよ、ね、だってその記者にとってはそういう別の次元があるなんてことは夢にさえ思ったこともないし、全く想像外なんですよ、ね、でこれは私は記者の人に同情します。だけどもいかんせん法様っていうのは我々が普段普通に生きている現実の世界とは全然別の次元も知っていて、っていうか知ってるところは普通はそこにいて、でそこからこの現実の世界を見ている。それによって非常にあの単にね、まあもちろんそれで次元次宗で慈悲でもって見てるってなんだけども、さっきも言ったように慈悲でもって見ていると同時に知恵でもって見ているんですよ。だから慈悲と知恵とね、あの両方でもって見ている。だから慈悲と知恵っていうこの2つがね、もう大乗仏教 のキーポイントになってきますけども、まさにそうなんですね。だからそういうふうにしてみたらば、一体今何が問題なのか非常にはっきり見える。つまり誰もがみんながこの自分の頭の概念の中に閉じこもっちゃっていて、決してその概念の外に出ようとしない。すべてをあの自分の概念で解釈しちゃって、それでますますなんかわけのわかんないあのとこに追い込まれてしまう、ね、まあ、概念とかあるいはまあ独作とかね、まあ、いろんなあの言い方できると思いますけども、それがまあ普段の我々みんながそうやってるんだけども、特に今回もう異常なぐらいにそれがあのはっきりしてしまった。それだからこそ それを破るのに、魔法様言ってるのはリアリティを受け入れろ、リアリティを受け入れろっていうことは、この概念の枠の外に出てみなさいよっていう、ね、この概念の枠の外に出て本当の一体実際何が起こっているのかを見てみる、ね、勝手に解釈じゃなくて。でそれで、本当のトランスベラントのインフォメーションと、当たり前なこと、だから本当に単なる当たり前なあのコモンセンス、ねに戻ることを、まあ、言ってる、ね、でだからそれが王様の立ってる場所からは非常によく見えるんだと思うんですよ、ね、だからそれが何て言うかな、もう本当にそれしか答えはないわけで、だから何て言うかな、でね、それでこの問題はまた後でもうちょっと触れますけど、これちょっとあの仏教の核心部分になりますけど、もうちょっと後で触れますけども、でそれでちょっと今あのもうちょっと、なるとね、もう皆さんご存知のようにね、今非常に対立構造になっちゃってるじゃないですか、ね、あのチャイナに対するアンチチャイナとチャイナを守ろうという、ね、運動と、ね、でこれを別に法王様が今狙ってるわけでは全然ないんですよ、ね、だから、オリンピック を支持すると申しちゃったし、あの成果をあの邪魔するのは一言も言ってないとか、ね、おっしゃって、これは別に言い訳でも何でもなくて本当にそうなんですよ。だからなんていうかね、今非常に運動盛り上がってはいるし、であの日本でもね、あのこれから長野にかけてなんかいろいろ問題、運動が盛り上がりつつあるってことはね、今ネットなんかすごい書き込みあるじゃないですか、まあ、私もかなりチェックしたけども、だけどちょっと私これ危ないなと一つ思ってるんだけど、これやっぱり反中国っていうねアンチチャイナっていうあの文脈に今なりつつあるんですよね。だけども 王様が何をおっしゃったか、逆のこと言ってたじゃないですか。王様、自分たちはアンチチャイナって、そういうふうに、非難をされたけど、非難をされたね、まあ、ダルマ、ダライラマクリークですよ、本当に、ね、あの中国の外務省 の、 あの女性の人が言ってましたけどね、で自分たちはアンチチャイナって言われ、言われのないね、そういうふうなあの非難のされ方をされてしまった。だけども自分はアンチチャイナではないって王様自身が言ってるんですよ、ね、で あ, れ、まあ、あれをあまたなんか言い訳してるとか取、まあ、る人もいるだろうけども、私そうじゃ、私は全然そう思ってなくて、全然あれはあの言い訳でも何でもなくて、あれはもう文字通り取るべきで、あの王様自身はアンティチャイナじゃないんですよ。でこれがもう我々が絶対に間違えてはいけないポイントであってね、っていうのは今非常にそのあ、まあ、このことに関して、まあ、なんとかな、プロチャイナとアンチチャイナっていうなんか2つの対立構造になっちゃっててね、あのいるんだけども、そうなったら非常に、どうせ人間では対立構造が大好きだからね、対立構造になってなんか興奮しちゃうからなんだけども、それが別に法様を狙ってるとこじゃないんですよ。でそれはあのインタビューを聞けばもう明々白々でなわけなのね、なんですよ。でじゃあ何を狙っているのかってとこで、結局ね、その誰かがお前のことは嫌いだって言うじゃないですか。でそっちが俺こそはあんたのことが嫌いだって言ったらね、そしたらもう喧嘩になるわけですよ、ね、だけどもお前のことは嫌いだ、だけど私はそう言われても私はあなたの好きですよって言ったらね、これは喧嘩にならないんですよ、ね、だから要するに中国の方はもう完全に対立構造に持ち込もう持ち込もう持ち込もうとしているわけじゃないですか。だけども王様が今一体何を頑張ってるのかっていうと、絶対にその対立構造自身に入らないってことなんですよ、ね、だからここをね、本当に多くの人が今間違えてると思うんだけども、だからこっちのなんていうかな、そういう対立構造にもなって、でチャイナ VS あプロチャイナ VS アンチチャイナなんていうのがぶつかったので、これとんでもないことになってしまって、それだったらあの我々の中の憎しみをさらに増やすだけなんです、お互いの、ね、でもうなんかもうすごい今あのインターネットやり合っちゃってますけど、全然そうじゃないんですよ。そうじゃなくてもっとね、あの深いところで見ていくっていう、ね、ことを、今王様自身がやろうとしていることなんですよ。でそれがそこ、まあ、一応そこら辺でちょっと今はかなり今現実的な話をしせざるを得ない。なぜ今言ってるかというと、そのこういうことを言うかというと、まあ、このインターネットを聞いてる人にも言いたいんですけども、だから皆さんそういう、ね、今本当に今下手すら対立構造になりつつありますから、だけどそれなってしまったらまた我々はまた愛も変わらずのね、あのセイムストーリーを繰り返すことになっちゃいますからね、輪廻転生っていう、でそんなことを我々今やろうとしてるんじゃないんですよ。そうじゃなくてこの対立構造そのものを乗り越えていこうっていう、そういうこと で、 その対立構造を乗り越えていくために知恵と慈悲が大切 でそして知恵と慈悲でもって今王様自身がこの状況全体を見ているっていうことを我々はこの間成田ので経験したわけなんですよ、成田 のインタビューの中で、ね、だからそこをきちんと押さえてほしい。でそれで、その時に一つ非常に大きくなポイントになってくるのが菩薩っていう概念なんですよね。で菩薩っていう概念がないと、なんていうかな、王様のことが多分理解できないと思うんですよね。でそれで、まあ、普通、王様、ダライマ法で 菩薩となったら普通この本のことをね解説しなきゃいけないんですよね。これはダウェイオブボディサトゥアっていうあのシャンティデーバっていうインドの、あれ何世紀か7世紀8世紀ぐらいですよね、の人の菩薩になる道ですね、これは、まあ、法様自身がもうしょっちゅう、法話されています、ね、それで、まあ、それは非常にあのなんていうかな祈りの言葉として、ね、使ってあのしで、まあ、なんていうかな例えばあのよくあると思うんだけどこの世の、この世にねあの生きとし生けるものが残っているんだったらば苦しみの人が残っているんだったらば自分はもう、この世界が終わるまでこの世界が続くまでね自分はこの世界に残って、修行を救っていくんだっていうそういう、まあ、祈りの言葉があって法師様自身それを、まあ、あの普段の、ね、祈りとして使っています、ね、でこれはあのもともともシャンティデーバはインドの人だからもちろんサンスクリットが書かれていてそれが、チベットに翻訳されてそのチベット語の、ねこれがあの非常に大きなあの影響を持ってで今でも法師様をはじめとするチベットの多くのリンポチェたちがしょっちゅうこれについて講義をされます、ね、でだからまあこれでそれ あので例えばあのダカープっていうね、まあ、私の先生コンサルケンセリングチーム、ダカープっていう映画がありますけどもあのサッカー好きの、ね、少年のお子さんたちの話ですけどもそれでその最後にねあ見たと思うんだけどもその最後のシーンところで、あの総委員長がね、法話するんですよ。で、その中であの総委員長ね、あの年老いたリンポチェですけども、がこれこのシャンティデーバのこの人のいろんな、言葉を引用しながらそれについて解説している。そういうシーンでそのぐらいあのチベットの中ではこの本が非常に重要視されていてでそれはまあ映画の中でもそうだしでその映画の中で、ね、非常に面白かったのは、まあ、本当に今タイムリーなあれなんだけどもでだから今ラカップでもう一回見てほしいんですけれどもその中で見てたのが、ね、例えばこの世界で、まあ、憎しみを抱いた敵に囲まれた時に、じゃあどうするかその出て行ってその、ね、今、ね、ここの一般に何人かいらっしゃるところ でこれが敵でこの敵と、一人一人と向かい合って戦わなきゃいけないとか、ね、そうじゃないって我々が本当にやらなきゃいけないのはその外にある敵でなくて自分の心の中にある、憎しみっていう敵それを乗り越えていかなきゃいけない。これは、まあ、ちょうどあの先週あのみんなで読んだあのプロミスっていうね、アリコメンデーションというリッチ・クナタハンさんの詩、のテーマと全く同じですけども、まあ、まあ、当たり前でねあの、これは仏教の話だから当たり前で、要するに、どんなにあの自分を憎む相手がいても、その憎む相手を舌を吸っていう方向ではなくてその自分の中のものを乗り越えていくっていう、まあ、ことを、ダカップの中で総院長さんがあの、講義してました。でそのぐらい、この本がチベット仏教の中で非常に大きな影響を持っていてで、まあ、あの法様自身がしょっちゅう講義されるしいろんなリンゴチェたちが講義されているから、ね、あの興味あられたら簡単に何かの講義録とか手に入ると思いますけど、だからまあ本当はこの本についてあの喋んなきゃいけないんだけど、まあ、この本ちょっとあまりにも多すぎるし、まあこんな本いつかみんなで読めたらいいなと思いますけどね。だけど今日はとてもじゃないけどそんな余裕ないからこれを用意しました。これはわかります。これ誰の祈りの文化。柴田さん、カトリックだったから分かるでしょ。
したんですか。
法王様ですか。違反があるん
ですか。違う違う違う、サンフランシスコですよ、うん、あのああじゃあサンフランシスコ、この間リレーで揉めたとこだけど、あの聖フランシスコね、サントフランチェスコ、あのイタリアの人はフランチェスコって言いますけど、サントフランチェスコってね言いますけども、これ非常に非常に有名な祈りの文で、もうまあキリスト教の人はもちろん使うんだけども、あの祈りの言葉としてね、だけど非常に仏教徒の人にも人気があるんですよ。で私これ最初、まあ、いろんなところで見ますけども、一番効果的に使われてるなと思ったのは、実はあのソゲルリモチェのね、あのチベタンブックオブリビングアンダイン、チベット生と死の書っていう、ね、非常にベストセラーになった有名な本ですけども、あのっていうのは、まあ、ソゲルリモチェの先生というのはこのドザケンゼリモチェの一つ前の人ですね、ジャマンケンジェチョキロドロっていうリモチェの生まれ変わりはこの伊藤さん先生のもちろんね、私の先生の一人ですけど、ね、でソガイル・リンプチェの先生がもうジャマケン・チョピボトさんでリンプチェで、でその人の教えを書いたのはチベタン・ブック・オブ・リビング・アン・ダイムですけども、でその中でね、この祈りの言葉が非常に効果的に使われていて、でそれとあのその本の中ではね、これとこのシャンディベーラの本 の中での祈りの言葉がついになって使われていたんですよ。でそれで私も非常に印象があって、だったんですけども、でね、で、まあ、これまあちょっと今読んでいきますけども、あのなぜね菩薩っていうのが大事なのか、もうちょっと今一般論として話しますけども、ま、あの今ポッドキャストを聞いてくださっている人もいるから、あれ、ま、実はあの2月以来ね話してきたことは、まあ、今ここっていうね、あのそういう場所にとどまって、まあ、我々は瞑想するわけなんですけども、それで、まあ、今ここにとどまる、まあ、私がずっとプレゼントモメントアウェアネスっていう言葉を使ってましたけども、現在の今この瞬間の意識ですね、な時に全ての思いから解放されて、全てのいろんな恐怖とか怒りとかむさぼりとかそういう、ね、ものから解放された、そういう次元があって、でそういう次元に触れ続けることが、まあ、瞑想のポイントであるということをずっと話してき、ました、ね、でそのためのいろんな手段がいろんな瞑想のメソッドなんだ、ね、ってことを話してきました、ね、で今日はずっと今王様 の, あの記者会見での不思議なありようね、あれをずっと話して、なんであんなに余裕があるのって、そういうことじゃないですかね。でその一つの理由はね、あのもちろんあの王様っていうのはこの我々が今までずっと言ってきた、プレゼントモメントアウェアネスをキープしていらして、そのプレゼントモメントアウェアネス、のそういう次元にいつも立ってらっしゃる、ね、だから普通だったら頭がうわーってきちゃうような場面で、あるいはいろんな思いに突き動かされて生きているのが我々なんだけども、そういうのから手放され、そういうのが手放された、そういう次元ダイメンションに王様自身は、まあ、生きてらっしゃるから、あの怒りによって突き動かされたり、恨みによって突き動かされたりっていうことがないっていうことは、まあそうなんですよね。だけどやっぱり、ね、そこでもう一つ別のあの角度を入れないと私ちょっと理解できないと思うんですよ。でそし下手すりゃね、まあ、これ先週ぐらいかな、先週か先々週ぐらいに行ったと思うんだけども、その、まあ、私自身もね P3 上位で散々行ってきましたよ、ね、シャンティー&アーナムってね、安らぎと喜びってね散々行ってきたけどね、だけどここにもちょっと一つ落とし穴があって、あのなんていうかな、下手すりゃその瞑想っていうのはね、まあ、あのうまくやれば非常に
安らぎもあるし喜びもあるしものすごく心が落ち着くこともあるしね、そこには今まで味わったこともないような喜びがある。それはその通りなんですよ、ね、それで本当に我々外部っていうこの頭の閉じこもりから解放されてね、本当に見たら本当に現実は生き生きとして見えて、そこは本当に、喜びに満ちた世界があるっていうね、それはその通りなんですよ。だけどもただそこでそういうものにあまりにも、執着しちゃうと、今度はなんかただ単に安らぎと喜びを求めるためだけの瞑想になってしまうっていうね、現在日本人なんかそこら辺を、それはカリフォルニアだとか言うんですけどね、これ何を言いたいかというと、現在日本人は非常に皮肉っぽい人で、なんていうかな、別にカリフォルニアがどうかっていう話じゃない、下手すら、皆さんカリフォルニアどのくらい知ってるか分かんないけどね、下手すらなんかね、あんまりリアリティのない、なんかものすごい、嫌がった、ただ単にピースとジョイだけがあるようなね、あまりにも、なんていうかな、話としては、なんか良すぎちゃうような、そんな、これちょっと今何伝わったか分かんないんだけど、ただ単に安楽だっていう話になったら、そうするとまた話がちょっとずれてきちゃうんですよね。あまりにも、だからそういうのを、伝統的にはね、この地獄ガキ畜生修羅の上に人間界というのがあって、でその上がデーバの世界なわけですよ。天ですね。天といっても実力的には言う天国のことじゃなくて、神々の世界でも、神々って例えばその金属用でゴッドじゃないわけですよね。デーバのことですね。だからそこではもう人間界じゃないから、本当に快楽だけがあるんですよ、ね、だからただ単に快楽だけがある世界だけども、いかんせんデーバの世界が別に悟りの世界じゃなくて、これもやっぱり六道輪廻の一つの世界に過ぎないわけですよね。でだからデーバだってずっとそこにいられるわけじゃなくてね、やっぱり寿命があって、でやっぱりで今までずっと快楽の中で生きてきたから、今度逆に、デーバが死ぬっていうことを非常に恐れるんですよね。非常にいろいろ面白い話もありますけども、ね、だからそういう単に安らいで何か意味があるだったら、それ単なる本当にデーバの世界にただいるだけの話で、それで、そういう瞑想であったならば、ちょっとやっぱ意味がないんです、ね、要するに何が意味がないかっていうと、本当にこの現実を変えていくだけのパワーを用いないんですよ、一言で言うと。ただやっぱりなんか安楽じゃ気持ちいいっていうだけの話になっちゃうから、それだったら気持ちいいで終わってしまってね、それは気持ちいいかもしれないけども、それだけだとやっぱりちょっとまずいわけで、じゃあそこで気持ちいいっていう安楽椅子に座って、なんか気持ちいい、なんかそこで座ってれば良さそうなものなのに、そこから立ち上がって働こうっていった時に、どうしても必要なものがあって、それが菩薩っていう概念なんです。概念じゃないか、菩薩っていう、菩薩の聖仏聖願っていうんですけどね、近いですね、バウですね、そういう菩薩の聖願っていうものを持たない限り、私はやっぱりなんか瞑想をやると、ただ単に安らぎの世界になっちゃう安楽椅子として気持ちいいの世界に下手すらなるわけ、ね、でももちろんそこに安楽のものを感じながら、それでもそこにただ単にとどまるんじゃなくて、働いていこう、どう働いていこうかというと、伝統的な仏教だと、全ての修行を救っていこうっていう、ね、そういう言い方しますけども、
そういう働きなんですね。で、じゃあちょっと読んでいきましょうね。これね、だからこれはね、聖フランシスコが、祈りの言葉なんですよ。で、もともとこれ、イタリア語かなだったんだけど、まあ今はもちろんいろんな言葉に翻訳されていますけども、まあ私こう結構英語の方が好きなんで、まあ英語、まあ読んでいますけども、The Peace Prayer。ちょっと一回読みますね。Lord, make me an instrument of thy peace.Where there is hatred, let me sow love. Where there is injury, pardon. Where there is errors, the truth. Where there is doubt, the faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. And where there is sadness, joy. O Divine Master, grant that I may not so much seek to be consoled as to console, to be understood.As to understand, to be loved, as to love. For it is in giving that we receive, it is in pardoning that we are pardoned, and it is in dying that we are born to eternal life. で、アーメンでね。まあ、正直、キリストぐらいがアーメンになりますけども。まあ、これね、本当に、まあ、今日はさっきも言ったけども、ちょっと時間がないからこの本を今日全部解説するなんて、その物理的に無理だから今日はやらないんだけども、でもこれだったらもう本当にここがエッセンスなんですよ、ね。まあ、でこれサントフランチェスコだから別に仏教徒でも何でもないんだけども、だけどでも本当にエッセンスの部分があるんですよね。でこれどういうことかっていうと、この菩薩っていうのね、さっきも言ったけども、この菩薩っていうのが大乗仏教になって途端にとてつもなく深い意味を持ったんですよ。これどういうことかっていうと、我々の中で2つのダイメンションがあるわけね。で、1つはまあ普通のこの何て言うかな、現実の世界でいろんな苦しみや何かが満ち満ちた世界があって、でそれとは全く違ういろんな別の次元があって、でさっきも法様というのは両足を別のところにつけてるっていうね、片足はこっちに、別の足は別のところにっていう、ね、つけてらっしゃるっていうことを言いましたけども、まあ大乗仏教 の基本っていうのは結構そうなるんですよね。だからそういう、まあ、悟りの世界って言ったらもうそれまでなんですけども、まあ、そういう世界に片足を置きながらもう一方の足はこの現実世界につけているっていう、なんかものすごい離れ技をやっていかなきゃいけない、ね。でそれでなぜそんなことをやんなきゃいけないのかっていうと、要するにどういうことかっていうと、これはもう単に悟りの世界だけにとどまってね、もう私は何も知らないっていうことでもないし、あるいはもうズブズブになんかこの現実世界に入っちゃってね、わけのわかんないまま やるってことでもないし、要するにこの2つの全然別の世界に片足ずつつけているっていう、まあ、感じ、これまあちょっとあまりの雑な説明の仕方だけど、ね、っていうようなイメージ持ってもらったら、まずポイント外さないです、ね。でそんなことできんのかって、まあ、普通思うんだけども、でも王様みたいな人を見るとね、ああやっぱり可能なんだなって思うじゃん、思うんですよ。でなぜかって言ったら、あの方はそうされてるから、ね。でだからこの片足をそっちにつけているから、悟りの世界につけてるからね、だからあれだけの余裕が出てくるし、だけどもそっちへ行ったっきりじゃなくて、こっちの世界にもどっぷりといて、でまさに今のこの地球上の苦しみを全て引き受けているっていうね、っていう恐ろしいぐらいの離れ技をしてらっしゃるんですよ。でだからこのね、こういうとんでもない構造になってるから、あの記者会見っていうのはなんか全然わけのわかんない記者会見なんですよ。あれは あの記者会見のわけのわからなさっていうのはやっぱりみんな誰もが多分感じたことだと思うんですけどね。要するになんであんなに余裕があるのかっていう、それがこっちに悟りの世界に足をつけてるのか。でそれで悟りの足世界を知ってる人だったらもうそこにズブズブ入って そこに入ってそこで安らいでやればいいじゃないのってなるじゃないですか、普通だったらね。こっちが苦しみの世界になってこっちが悟りの世界になってね、苦しみの世界散々あれだけ苦しんだんだから。だけどもでその果てにやっと悟りの世界に見つかってそこに入って、でそこは本当に喜びと安らぎに満ちてますからね。だからわざわざなぜこっちの世界に戻ってこなきゃいけないのかっていうと、でそこら辺なんですよ、ね、でそこで非常に強いなんていうのかな、まあ、これは誓願っていう言い方するんですけども、っていうものが何か湧いてくるわけ。これは非常に不思議なんですよ。なぜかというとさっきも繰り返すけども、そっちの世界に入っちゃえばそれで済むんだから。だけども入りっぱなしにならないで戻ってきてる。何のために？修行を救うために。でキリスト教の文脈で言えばこの世界に平和をもたらすために。だからでここでセントフランシスコは何て言ってるかというと Make me an instrument of thy peace ですよ。大というのはあなたのっていうので丁寧な言葉だけども、これはもちろん神様の言葉ですよ、ね、だから神様の平和ってことはもう要するに悟りのことじゃないですか、ね、だからこのお悟りをどうこの世界で、現実のものとするか、そういうそのためのインストゥルメント道具に私を使ってくださるっていうことなんですよ。わかりますよ。まあ、だからこれも今はもちろんキリスト教のあれだからキリスト教の文脈の話になるんだけど、これはもうすぐそのまま仏教にね翻訳できちゃうから両方で説明していきますけども、要するに神様の平和をこの世で実現するそのための道具としてくださいと神様に祈ってるわけね。ってことは仏教的に言えばこのお悟りをこの現実の世界で実現化するね、その聖願なんですよ。でそのためにこの自分 体を使っていく、ね、で何て言うかな、この悟りの世界とかあるいは神様の世界だったらばそこにはそんな二つの対立なんてあるわけないし、ね、愛することと憎むこととね、そういう対立はないわけですよ。だけどもこの世界っていうのはもちろんありとあらゆるそういう二元論の、ね、対立の世界じゃないですか。ですか？だから当然この世界で働くっていうことは、この世界にある憎しみとか、ね、疑いとか絶望とか、ね、そういうものを一つ一つひっくり返していくっていう、そういう働きをお丁寧にやっていくしかないわけ、ね、だからこれどういうことかっていうと、要するに神様の世界はラブの世界なんだからね、もうそういう神様の愛に浸っている、あるいは悟りの世界の中でただ浸っているいればいいはずなのに、この世界に戻って働こうとしているわけなんですよ。これがサンフランシスコの誓願でもあり菩薩の誓願になる。で、そうするとこの世界っていうのは非常に具体的な世界じゃないですか。憎しみがある、疑いがある、悲しみがある、暗さがあるっていう、ね、でその一つ一つのものに出会いながらそれを変えていこうっていう、ね、そういう誓願になります。だからヘイトリ、憎しみがあるところにレクミソーラ、愛の種をまく、ね、でインジャリーとパルトンでしょ、お互いがお互いを争い合うことね、そこにパルトン、許しですね、お互い許し合うことで、間違いがあるとこにトゥルー、真実ね、ダウ、疑いのあるとこに真、ね、信じること、フェイトね、でそこでディスペア、絶望があるところに希望、ね、そして暗さがあるところに光、 でサッドネス、悲しみのあるところに浄土。だからまあこれいくらでも言えるわけですよ、ね、あの別にあのこれ今8つ7つぐらいあるけども、別にそれで終わるわけじゃなくて、ありとあらゆるものがあるんだから。でだからここでね、だから別にそのヘイトリッドが何かインジャリとか何か、別に そういうことが問題じゃなくて、そういう一つ一つの現実にきちんと向かい合おうっていうことなんです。いつか何言ってるか分かります。要するにもうすでになんていうか、悟りの世界入っちゃったらもう私関係ないっていうことじゃなくてね。でそうじゃなくて、今本当に今あの憎しみで苦しんでる人たちがいる、疑いにで苦しんでる人たちがいる、悲しみで苦しんでる人たちがいるわけじゃないですか。これが現実なんですよ。だからその現実を一つ一つ丁寧に、ぶち当たろう、ね、非常に面倒くさいことですよ。そんなことはね。でさっさとこんなここにもう安らぎの世界があるんだら、そこへさっさと入っちゃえばいいようなもんじゃないですか。だけどもそう入んないで、わざわざこんなわざわざゴミみたいなね、憎しみとか何かを一つ一つを丁寧に見ながら、これを変えていこうという、ね、あのことなんですよ。だからここにはやっぱりね、何か誓願、まあ、と呼ぶしかないようなものが必要なんですよ。それがなかったらこんな面倒くさいこと、面倒じゃないですかね。さっさと、うん、安らいじゃえばいいんだから。だけどもものすごく大きな誓願であり、誓いであり、でプレイヤーね、地球族に祈り、でそれが本当に生きる力と。これはもうでもこれでセントフランシスコから今のマザテレサまでね、全部共通ですよ、ね、どこだって。要するにそのマザテレサがいつも言ってたじゃないですか、この自分が死んだの世話をしているね、もう死にそうな軽かったで死にそうになっている人たち、これがもう自分はもう神様だと思ってね、神様に仕えるのと全く同じに、このような死にそうな軽かったの、ね、人たちを、お世話をするって、ね、そういう気持ちがなんかあんな仕事できるわけないんですよ。で、で今そうですね、だからそういうこの世界の一つ一つのものを丁寧に、打ち当たって、それを変えていく、ね、絶望を希望に変えていく、暗さを光に変えていく、悲しみを喜びに変えていく、ね、間違いを真実に変えていく、争いを許し合いに変えていくっていう、ね、憎しみを愛に変えていく、でそれで、だからそうするためには根本的な気持ちが変わってなきゃいけないんです。じゃあどういうふうに変わるかっていうと、でそれが第2弾のとこでね、でコンソール、慰める、ね、我々は普通どう慰めてほしいわけですよ。だから常に我々は何かを要求ばっかりしてたわけじゃないですか。どうか慰めてほしいってね。だけどそういう要求するんじゃなくて、今度は慰められるのを求めるんじゃなくて、慰めることをしていこうということでしょ。そして我々常に理解されるね、人から理解されるぐらい嬉しいことないじゃないですか、ね、だからそれだからこそ、ああ理解してくれないって言ってまだみんなイライラしちゃうんだけどもね。なんでね、だけどもそんなみんな私のこと分かってってね、みんな言ってるわけですよ。だからそれをそういうことを要求するのはもちろん分かるんだけども、その前にまず理解されたかったらまず理解しよう、柴田さん私のこと分かってよって頼むんじゃなくて、私は理解、柴田さんのことを理解してあげるっていう、そういうふうに動いていく、ね、全然分かってくれないんだからって責め、すぐすぐ責めるじゃないですか、ね、全然分かってくれない、ね、だけどもじゃあ私が話してみんなのこと分かってないんですよ本当に ね柴田さんがルイスに、ルイスは全然自分のこと分かってない、じゃあ柴田さんがルイス分かってるから、そう分かってないじゃないですかね。だからそういうことなんですよね。でそれで To be loved as to love ね、だからもちろん愛されることを求めるんだったら自分が愛することを求める、 でそれ で第3段目がもう本当にここが究極になってきて、これはもうすごいんですよ。 It is giving, that's we receive。 だから与えた時に我々は得ることができるでしょ。そして It is in pardoning, that's we are pardoned。 これもうこれで終わりですよね。もう我々が、まあ皆さんもね、あいつだけは許せないって人がいると思うんだけども、ね、まあ、いろんなレベルでね、昨日あんな私にひどいことあいつ許せない、あるいは、まあ、振られたあの昔の彼女が許せないとかね、昔のボーイフレンドが許せないとか、割れた奥さんが許せないとか、いくらでもいると思うんですよ。で、それが我々の心の苦しみを生んでるんだけど、だけども、我々がそれを許したときに、It is in pardoning, that's we are pardoned。 許したときに我々も許されるって、これはすごいんですよ。これはすごいっていうのは、許さないっていうね、そういうものすごく心がこわばるわけですよ、ね、これはもう皆さん、その誰もがそういう心のこわばりを持ってるんだけども、その心のこわばりがあるあってね、許す、どうしてもあれだけは許せないっていう、いまだにその30年前に振られた彼女のことに恨みを持ってるとかね、いろいろあるんだし、あるわけですよね。だけどもそれが心の中で非常に硬いしこりになる。だからこれを許すっていう方向にもし我々が変わることができたならば、我々はオリアパート。これも、もう本当その通りなんですよ、ね、我々は許される。そして And it is in dying that we are born to eternal life。 アーメンという、ね、これ日本語訳もよくて、死ぬことによってのみ永遠に生命によみがえることを深く説明してください。だからまあキリスト教だからエターナルライフという言葉を使いますけれども、ね、これは仏教だったらば、まあ、いくらでもいろんな言葉を使えると思いますけれども、だけどもでもダイイング、ね、とエターナルライフってこの2つをあれしてますけれども、なぜわざわざこんなことを言うのかね。結局ここら辺がね、宗教のなんか非常にダイナミズムがあるんですよね。でどういうことかっていうと、やっぱり何かやっぱ死ななきゃダメなんですよ。何かが宗教っていうのは、なんかそのままなんか一生懸命なんか、まあ、瞑想して、はい、なんか気持ちよくなりましたなんていう話ではどうしてもないわけ。どうしても我々は何かが死ななきゃいけない、あるいは何かを手放さなきゃいけない。非常に我々が強く握っている何かを、そしてその何かを手放したときに何かを得られたっていう、ね、そういう非常に大きなダイナミズムがあって、でそれを本当に知っているか知らないかってね、だからね、まとめていくと、まあ、今日はちょっと非常に大雑把な話今しちゃってますけども、王様が2つの次元を生きてらっしゃるって、ね、言っていて、片足はこっち、もう片方は向こうっていう、ね、で、だけど、なんていうかな、その、ただ単にこの片方ずつ足をつけてるなんて、そんな単純な話じゃなくて、一つはね、なんていうかな、こっちの世界で、まあ、ここではダイイングで死ぬっていう言い方をしてますけども、何かを手放すことをしないと、このエターナルライフとか悟りとかに言われているそういう次元に入れない。でもそこへ入ったならば、じゃあもうそこへ入りっぱなしじゃなくて、今度は逆にもう一回こっちの世界に戻ってきて、一生懸命そのみんなを救っていく働きをしていくっていう、そういう ダイナミズムがそこにあるんですよ。だからそこが、まあ、今日はね、このサンフランシスコ の, 非常に有名な祈りを今読んでますけども、これ本当にもうこれが菩薩の誓願なわけなんですよ、ね、菩薩の誓願のダイナミズムを全てここで言い表しておりますね。だからそこここら辺が秘密っていうか核心部分があって、初めてね王様の不思議な記者会見が理解できると思うんですよ、ね、だから、もうまとめていきますけども、大乗仏教に入ってね、菩薩っていうのが非常に大きなものとして出てきた一つの背景はね、それ以前のね、初期仏教の場合だと、どうしても悟りの世界っていうのは、あくまでもこの世界の外にあるっていう、そういう非常に大雑把な言い方をするとね、ことだったんですよ。ところが大乗に入った時に、この世界と悟りの世界とかが一つのものの別の面っていう、分かれてなくて、別の面であるっていうような風に世界観根本的に変わっちゃったんですよ。それで、そう変わった時に、じゃあどういう風に生きていったらいいのかっていうところでね、そのただ単にその悟りの世界を求めて悟りの世界に入って、はい終わりっていうんじゃなくて、そこにその世界を自覚しながら、同時に今この現実の世界があるんだから、そこにもう一回立ち戻って、この現実の世界の一つ一つのね、憎しみだとか疑いだとか悲しみだとか、そういうものを、その場所に、憎しみの場所に愛を、ね、疑いの場所に、信仰をね、絶望の場所に希望を植えていくっていう働きをしていこう。だからその自分もうそこでは、自分が愛されることとか、自分が慰められることとか、自分が理解されることを求めるんじゃなくて、もう自分自身が愛すること、自分自身が慰めること、自分自身が相手を理解する方向に変わってるんですよ。これすごい変換でしょう、ね、だからそういう変換がなぜ起こるかっていうと、やっぱり自分を捨ててるから。自分を捨てない限り、これを持ってる限り、我々は愛してほしいし、理解してほしいし、慰めてほしい。だからそれを一切捨てて、慰められるんじゃなくて慰める、理解されるんじゃなくて理解する、愛されるんじゃなくて愛することをやっていくね。それなぜそうなのかって言ったら、やっぱり自分を捨ててるからなんですよ。でその時に大きな奇跡が起こるわけね。つまり本当だったら、もうこれを全部あげちゃったなら全部なくしちゃうじゃないですか。ところがあげることによって、与えることによって、全てを受ける、ね、でそれで許す、どうしても許せない相手を許すね、これもとてつもなく大きなチャレンジですけども、どうしても許せない、あいつだけは許せないものを許した途端に、自分も許されるっていう奇跡が起こる。そして、死ぬことによって得たなライフが得られるっていう、ね、だからそのなんかね、ここで生き方がやっぱ180度変わってるんですよ。でこの変換のポイントのとこが、何かを捨ててるんですね。何かを捨ててる。 だからそこでそういう奇跡が起こるし、そういう生き方の根本的な変化が起こる。だからね、あのこれはなんていうかな、すごいあのね、だから何かを自分を捨てているから、自分自身がエゴを持っていたらね、エゴっていうのは常に相手のエゴとあの競争関係に必ずなるんですよ、ね、もうこれはもうなんてそういう構造になってて、でこの自分のエゴを本当に放棄するなんて、こんなことできるのかって私は普通思うわけなんだけども、本当にそれができてた時に、なんていうのかな、あの、うん、それがそういう奇跡が本当に起こるんですね。そしたら今度は逆にそういうエゴを捨てた人が誰かに会った時に、なんていうかな、その相手のことを全面的に受け入れる。だからもうそこにはエゴとエゴとの競争関係ではないからね。あるいはこのエゴがこれを利用するってこともないし、このエゴが嫉妬するとかそういうこともなくて、あのこれをただ受け入れるっていう、ね、相手を。でこれはまああの王様に会った人ならみんなが言うことなんだけども、王様と会って出会った瞬間に、その私が例えば今王様と出会ってたらば、王様にとってあの本当にもう私のことを本当に受け入れてくれて、私がこの世界で一番大事なものとして、ね、受け入れてくれてということをまあ感じることができるわけです。だから今日お話ししてきたことはね、まあ、あの成田の非常に不思議な記者会見の解説をしながらなぜあんなことが起こるのかということをずっと言ってきたんだけども、それは王様が2つの世界に足をつけていて、だからそこ悟りの世界に片足入れてるから、つけてるから、だからこそああいうゆとりの、ね、が生まれてくるんだし、だけどもその安らぎの世界にただ行きっぱなしじゃなくて、もう一回こっちの世界に戻ってきて、もう一回こっちの世界でなんとか働いていこうっていうね、それが菩薩の性願で、今日皆さんと一緒に読んだこのセーブサンフランチェスコの祈りの文化もそこを話しているんですね。だからそれをしたら、なんていうのかな、ものすごく強いコンパッションとか慈悲とか、まあこう、まあ、ものがね、そこから世界から溢れて、私もねこの間の、まあ、もう終わりにしますけども、この間のインタビュー、ごめんなさい、記者会見を、まあ、その日の夜にも YouTube に載ったから、まあ、その日木曜日の夜に見たんですけども、なんかそれまではなんかまた本当にもうなんか揉めに揉めちゃって、この先どうなんだろうって気がしてたんだけども、なんかあのインタビューは記者会見を見たら、まあ、これみんな本当バカなことやってるよなってこと思ってね、全く、まあ、本当もう今これインターネットで聞いてる人にも言いたいのは、本当は全く意味のないバカなことやってるんですよ。でこれ本当は北京にも言いたいし、みんなにも言いたいんだけど、争い合う必要全くないわけなんですよ本当にね。みんなで仲良く生きていけばそれでいいじゃないですか、ね、そういうでなぜそんなことができないのかっていうね、いうところで、ね、だからそれをなんていうかな、まあ、メールにも書いたけどね、リチャード・ギアさんが、まあ、サンフランシスコで演説ぶったけど、本当にね我々はバカなことをやっていて、だから争い、さあこれからどうやってチャイナに対抗するんだろう、そんなことを考えたら対抗できるわけなんですね。そんなの頭おかしくなっちゃうから、そんなことする必要もなくてね、アンチチャイナなんかで対抗する必要もなくて、で本当に今やってることはみんな本当にバカバカしいことばっかり我々やってるんですよ。だからそれをもうやめようよっていう、ね、ことを私は全地球的にね呼びかけていきたいし、ね、でそうなった時にどれほど素晴らしい世界が生まれるのかね、リチャードさんが言ってましたけども、 ラブとコンパッションとウィズダムでできた世界とかなんか言ってたけど、まあまあそれだけでできた世界がだったらすごいけどもね、あのでもやっぱりねそれが何て言うかな、王様を見てるとね可能だ、なぜ可能かと思うかっていうと、これだけ今きつい状況の中でもね全く変わりがないってこと、ね、だから理想論を自分のその、 あの安全地帯にいて言ってるだけじゃなくて、ね、本当にもう現実の一番厳しい中でも全然あの戸惑うことなし揺れることもなしに、今されてますから、やっぱり私はこれが可能なんじゃないかってね、あのラブとコンパッションとウィズダムでできた世界っていうねあのもうなんて青臭い空想論ってね、まあ、以前だったら笑い飛ばされちゃうようなことが、なんかこれ現実的に可能なんじゃないかっていうことをね、私はあのこの間の木曜日の夜に感じたんだけど、まあまあそうです、まあ、それね、そういうことをもしかしたら我々はできるんじゃないかなって思うんですね。ですからまあ、あの今日のね、あのサンフランシスコのあのこのあれ、まああの私がメール送ってる人たちにこれメールにしてあの後で送りますから、皆さん読んでね、あのそれを、もう一回ね、菩薩としての生き方っていうことを考える上で参考にしてもらえたら、